今から山崎協力牧師によりましてメッセージをいただきます。メッセージの題はアーメン主イエスよ来てください。中心となります御言葉の聖句を入江姉妹にお読みいただきます。
本日の聖書の箇所はヨハネの黙示録22章16節から21節です。新約聖書ヨハネの黙示録22章16節から21節です。私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。私はこの書の予言の言葉を聞くすべての者に証しする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの予言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。これらのことを証しする方がこう言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ来てください。主イエスの恵みがすべてのものとともにあるように。アーメン。
皆さんおはようございます。久方ぶりにここに立たせていただいております。ちょっと声が枯れてごめんなさいね。今日の私の説教の題はアーメン主イエスよ来てください。アーメン主イエスよ来てください。たった今読んだ聖書のお言葉そのままです。まあもしかしたらば今世界中から聞こえるのは、ああ面倒なコロナが消えてくれっていう叫びかもしれません。本当にこう広がる不安のただ中でお互い今どうしていらっしゃるでしょうか。今日日曜日、まあ勤めて外出を控えてくださいというような通達もあるんですけれども、この時何としてもと皆さん励んでおいでになりました。皆さんに祝福が豊かにありますように。まあこういう時期、いろんな集まりが自粛されキャンセルになったりするわけですけれども、新潟の方のある小学校の卒業式でそこの校長先生が語られた言葉が新聞に載っておりました。卒業生の面々見つめながら校長先生がおっしゃった言葉はですね、どんな暗い夜にも必ず朝が来ます。笑顔で前を向いて進んでいきましょうという言葉だったと。私感動しましたね。その通りだ。どんな暗い夜にも必ず朝が来る。だから笑顔で上を向いて進んでいこうじゃないかって、これは私たち自身に言い聞かせたい言葉でもあります。今日開いたこの言葉はなんと皆さんの聖書でもそうですが最後のページなんですね。 聖書の締めくくりの言葉です。聖書の締めくくりの言葉、皆さんご存知でしたか、ね、決して、印刷製本改正印刷株式会社というのはそれが最後の言葉ではないんです。黙示録の聖書本文の最後の言葉ですね。これらのことを証しする方がこう言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように。アーメン。この言葉ですね。これはね、いわば永遠の夜明けを告げる言葉です。そしてちょっと手前の読み始めは16節からでした。16節の言葉の最後の方に、そう、私はダビデのね、また子孫、輝く明けの御代城であるというこの言葉ですね。私はダビデのね、また子孫、輝く明けの御代城である。誰がそう言ったんですか？主イエス様です。私は輝く明けの御代城、なんというすがすがしい希望に満ちた言葉でしょうか。明けの御代城、時々皆さん見つめられますか？夜明け前、東の空を見ると、ひときわ明るく輝く星があります。金星なんですけどもね、明けの御代城。夜が明けるぞーって、太陽に先立ってね、そこに現れて語りかけるんですね。そう。私たちのこの地球世界にも、この人類の歴史の中にも、夜明けが待ってます。まあ、それぞれの国々のリーダーたち、学者たち、いろんな面での、指導する立場の人たちが、それぞれにいろんな活動を進めるのですけれども、でも次々に行き詰まりがあり、無力感に苛まれ、もうどうしていいかわからない、なんか重い、暗い霧が立ち込めるような今の時代ですけれども、でもそんなただ中でもう一遍私たちが見つめて味わいたいのはこの言葉、私は輝く明けの御代城である。誰がそう言うのか？主イエス様です。そしてその主イエス様に目を注いで私たちはアーメン、主イエスよ、来てください、そう応答するんですよね。そう、ここにある主イエス様の言葉、二つ今日取り上げているんですけども、最初の言葉がこの私は輝く明けの御代城、そしてもう一つがですね、20節にあります、私、しかり私はすぐに来るというこの一句ですね。しかり私はすぐに来る。いやー、そうおっしゃってもう何千年も経ってじゃないですかって言うかも分かりませんけども、ここで言うすぐにというのは、その時には素早くという、たちまちのうちにということですね。天体望遠鏡を見て、何万マイルの彼方に今光が、新しい星が現れたようでございあります。こちらに向かってこれぐらいの速さでもって近づいてきております。まっすぐ来ますとこの部分であってね、そんな悠長なものではないんですね。来る時にはすぐに光のように、このイエス様の厳かな宣言の言葉、それは再臨の約束です。再臨、再臨という言葉は一般の社会でももう理解されているかと思います。国語辞典でね、再臨と打ってみてください。出てきますよ、世界の終わりにキリストが最後の審判を行うために再びこのように現れることってこう書いてあります。そうなんです。主イエスキリストが、あの十字架についたお方がもう一度現れる。そうなんです。私は来る、すぐに来る。 このイエス様の厳かな宣言、再臨の約束、そしてこれを聞く私たちがどうそれに応えるかというところを今日も、そこも触れたいと思います。それはまず応答の祈りです。アーメン、主イエスよ来てください。20節の言葉ですね。アーメン、主イエスよ来てください。これが私たちの率直な応答でありますように。さて、それではですね、順次お手元にこのグリーンのシートがありますか。私の話のあらましです。 A のポイント、主イエス様の断言と約束。そうです、イエス様の断言ですね。歯に衣着せないという言葉がありますけれども、きっぱりとイエス様はおっしゃいます。そしてイエス様はいつもそうであったように思います。福音書の言葉で有名な言葉を取り上げますと、例えば私が道であり真理であり命ですとおっしゃいました。私が道であり真理であり命です。英語では I am the way, the truth and the life。 the と定冠詞がつきます。 I am a way ではない、私も数ある道の一つだよではないんですね。私こそがその道だ、他にはないという断言なんですね。独断的です。いろんな道があって、私も一つ、分け上る麓の道は多けれど同じ高嶺の月を見るかなという歌がありますけれども、まあそれと同じだな、宗教もいろいろあってな、もう道がいっぱいある、でもな、行き着く頂上は一緒だよ、そこの上に、照っているお月さんは一つだよ、なんてね、分かったようなことを言う人たちがおりますけれども、でも天地の救い主の用意された祝福の天の御国、そこに行き着く道はたくさんあるんではないんですね。私が道だ、誰も私を通して行かなければそこに行き着くことができないのと、イエス様は断言なさいました。その意味では独断的です。だからキリスト教は狭いなんてね、言う方がありますけれども、真理というのはその狭さを持っているんです。あれも真理、これも真理、相対的なことを尊ぶ時代ですけれども、でも天地の作り主と出会う道は一つです。御子イエスキリストを通してなんですね。で、そのイエス様は死後の世界についてもこうおっしゃっておりました。弟子たちといよいよ別れが迫ったその最後の晩餐の席でね、私の父の家には住まいがたくさんあります、私の父の家には住まいがたくさんあります、そして私は行って場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます、そう、そして共にそこであなたと私は一緒に暮らすのだとイエスさんおっしゃるんですね。それはすごくありがたい言葉です。そう、この方が死後の世界についても、誰も預かり知らない世界のことについてはっきり教えることができるんですね。今のこの地上の人生が全てではない、この体が死んでも住処を別に用意しておいたからなってイエス様弟子たちにおっしゃるんですね。だから行って場所を備えたらまた来てとおっしゃいました。再臨の約束です。そしてあなた方を私のもとに迎えますと、いくつかのことを整理しておきたいと思いますけれども、聖書の教えているところ、まあイエス様に言うならば、天の父のもとに住処を用意しておくから死んだ先の心配は何もいらないよってことですね。そう、十字架につけられたイエス様は復活なさいました。復活なさったイエス様はさらに天に昇っていかれました。弟子たちの見守る中で、だからまずこの第一のこと、 いつ死んでも心配は何もいらない。私を信じるお前たちには住処が用意されている。そして二つ目にですね、イエス様の教えの大切な点は、私の再臨の時、あなた方はその時その時代にすでにもう死んでいるかもしれない。でも死んで体が朽ちていても心配するな。あなたの体を私は復活させて、復活したあなたたちを天に迎えよう。こういう意図を持っておっしゃったんですね。そして第三番目として、私が再臨するその時その時代、もしもあなた方が生きてその日を迎えたならば、その体を私は栄光の体に変貌して天に迎えよう。そういう意味もそこに込められています。実際イエス様の言葉を直に聞いた弟子たちは、それから間もなく何年後か、あるいは何十年後かに死んでいくわけですけれども、その体に大きな変化の起こるその再臨の日が、まあ千年二千年も先になろうとは弟子たちは誰も考えていなかったようです。そしてイエス様の弟子また宣教者となったパウロは、ある手紙の中にですね、こう書いております。やがて主が再臨される日のことですね。この太い字のところを皆さんご一緒に読んでみませんか。いいですか。あ、このプリントからね、どうぞ。はい。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。何って、初めてこの言葉をまじまじと見つめる方もいらっしゃるかもしれません。主、つまりイエス様は号令と御使い、つまり天使たちの頭の声と神のラッパの響きのうちに、それを合図としてご自身天から下っておられる。なるほど、うん、そしてそれからキリストにある死者がまず初めによみがえり。なんだこのキリストにある死者っていうのは。キリストを信じて世を去っていったその人たちのこと。ああ、なるほど。キリストにある死者がまず初めによみがえり。おい、よみがえりってなんだ。これが復活か。あ、そうだ、そうです、復活です。うん、そしてなんだと、次に生き残っている私たちが、その時代に、再臨の時代に生き残っている者たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、雲の中に一挙に引き上げられ、これ何て言った、文字通りなかなか受け取りにくいのかも分かりませんけれども、しかし文字通りなんですね。一挙に天に引き上げられ、引力に逆らう力が働くんですね。そして引き上げられて空中で主と会う。ああ、空中で主と会うのか。そうです。別の、手紙によると、雲の中で出会うと。雲の中に引き上げられた。そこで、おいでくださった主イエス様と、私たちとは出会うことになるんだってね。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。まあ、皆さんはこの聖書の言葉を初めて読んだときに理解できなかったんじゃないでしょうか。あまりにも奇想天外、夢物語、こんなこと真面目にクリスチャンは信じてるのってね。でもこの通りになるんでしょう。一つの歌がありまして、メッセージの後で歌おうとしている歌ですけどもね、世の終わりのラッパ鳴り渡るときっていう歌があるんですよ。世の終わりのラッパ鳴り渡るとき、つまり再臨の日のことです。世は常世の朝、永遠の朝となり、救われし者は世もの隅より、世界中あらゆるところからね、主のもとに呼ばれん。 で、その折り返し面白いんですね。その時我が名も、その時我が名も呼ばれならば必ずあらん。私の名前が呼ばれるならば。これって一体何のことかってね、思うんですけども。天候です。わかりやすく言えば。出席を取ります。山崎哲也君。
はい。
名前を呼ばれると。この詩を書いた人は、きっとそうだろうって彼は思ってたようです。まあその通りになるかどうか知りませんけど、とにかく名前を呼ばれたらば、はいって、私はそこにいて返事をしますよって歌なんですね。When the roll is called up yonder. かしこで roll っていうのは出席簿ですね。called up っていうのは名前を呼ぶことですね。その時に I will be there. 私はちゃんとそこにいて、はいって返事をしますからねって。面白い歌でしょ、うん、それをね、後でみんなで歌おうとしています。文語ですからちょっと味わいが違いますけどね。とてつもないことクリスチャンって信じてるんですね。マジですかってね、言われることになると思います。皆さんどうですか？マジですよって答えますか、うん、聖書はとてつもない希望を私たちに約束しているのですね。何を根拠にということをこれから見たいと思うんですけど、まずそこに行く前にもう一つね、その時何が起こるのかということ、その時に何が起こるのか、イエス様が再臨なさる時に、パウロはある手紙の中でこう言っています。奥義をつけましょう、奥義をつけましょう。これは奥深い真理です。私たちは皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに、死者は朽ちないものによみがえり、変えられるのです。変えられる、変えられると繰り返しています。どう変えられるんですか、ね、死者は朽ちないものによみがえり。朽ちないもの、不老不死の永遠の健康体というふうに私は注釈つけましたけども。まあそんなことって、とても考えにくいことですけれども、でもね、自然観察をしてますと、時々、これってすごいっていうことにいろいろ出会いますよね。そんな一つがね、蝶々の幼虫の孵化ですね。青虫。見るからにグロテスクで、いえ、背中がゾクッとしますけどね。うん、でも、その青虫がこう、張っていって、しばらくしてあるところで止まってじっと動かなくなる。あ、どうしちゃったんだろう、死んじゃったんかと思うぐらいね、おまけにその青が今度は茶色を帯びてですね、枯れ葉みたいになりますね。動きませんから、あ、死んじゃったんだってそう見えます。ところがしばらくの時を経る中で、その中に何か変化が起こるんですよね。やがて時が来ると、その茶色の殻がパカッで、まあ、パカッと脅しませんけど、背中が裂けるんですね。で、何か見えるんですよ。その蝶々の触覚であり、目であり、前足でありね。で、もうしばらくすると、その割れ目がさらに大きくなって、中からなんと、まあ、きれいな模様のついた羽を持った蝶々がそこから現れてですね、しばらくはこうしてるだけですけども、やがて、何を、もう、パッと目覚めたようにですね、飛び上がって、ひらひらひらひら。これってすごい変化ですよね。こんな芋虫が空を飛ぶなんて誰が考えますか？どうしてそんな美しい羽を持った生き物に変身できるんですか？あの醜い格好の虫が。これを変態、状態が変わる変態という漢字を当てますけどもね、メタモフォーシスというんですか？元の言葉で。そして聖書はギリシャ語で書いてあるわけですけれども、新約聖書はね、ここに使われているこの変えられというのがね、実はそのメタモフォーシスという言葉なんですよ。その時に起こる変化はまさにこの昆虫の身に起こる大変化にも似ている、いやそれ以上だと言ったらいいのでしょう。朽ちないものによみがえり、変えられるのです。そして同じ言葉がもう一遍、今度はパ パウロの書いたもう一つの手紙に出てきます。それはピリピ 3-20。 ある方はこの言葉も暗記してます。そして大好きな言葉ですね。私たちの国籍はというところ、一緒に皆さん読んでみましょうか。はい。私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせる御力によって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。ああ、出てきましたよ。変えてくださるのです。変えてくださるのです。ご自身の栄光の体と同じ姿、イエス・キリストご自身の栄光の体、イエス様の復活体と同じ姿にというんですね。イエス様のご自身の体に起こった変化が私たちの絵のヒントです。あのようにというところですね。イエス様はまとわれたお体は私たちと何も変わらない普通のお体と見えました。実際そうだったんですね。卒業とかお母さんのお腹の中にいて、おぎやと生まれて子供時代を過ごして、ね、12歳の時を経て、やがて33歳かね、そのあたりから公の働きを始められるわけですけども、見た目にはちっとも変わりません。疲れたらば休まなきゃいけない、喉が渇く、水いっぱいください。そして囚われた、縛られた、鞭を打たれた、血が飛び散った、どれほど嫌かったでしょう。生身の体、私と同じです。でもそのお体、あの十字架で釘付けられて、本当に肉体的な苦しみを私たちと同じこの生身の感覚でもって味わわれた。そして葬られた。でもそれでおしまいじゃなかったんです。死後三日目にイエス様は復活なさいます。そしてその復活のお体は不思議なお体でした。後で触れますけども、この私たちは聖書のこの再臨の時のことを読んで、いやいくら何でもそんなことが起こるなんて言って、この理性がなかなか生じしないんですけども、でも聖書の約束、そしてイエス・キリストご自身に表せた前例を見るときに、ほう、そんなこともあり得るのか。そしてもしもイエス様が本当にただの人間ではなくて、天地の作り主が人間の形をとって現れた、そういう存在であるならば、さもあらん、そんなこともあるのかもしれない。少しずつ許容範囲が、ね、広がってくるわけですから。そしてイエス様のその脅威の秘訣、秘密を探っていく中で分かってきますね。アウトラインの裏側見てください。ここに両手を広げたイエス様の絵があります。何を根拠にそんな途方もない約束を信じられるというのか、ね、2つの理由があります。まず第一、イエス様はこの地上の33年のご生涯においてですね、幾人もの死人を生き返らせたという事実があります。3つだけ例を挙げますと、1人目は少女でした。12歳、まあ小学校6年生ぐらいの女の子でした。病気が進んでついに亡くなってしまいました。亡くなってからイエス様が到着しました。イエス様見てください、うちの子です、ついに亡くなってしまいました、もっと早く来てくれはったのば、助けていただけたのにっていうね、そういう中にイエス様は、心配するな、眠っているだけだ、そうおっしゃってこの死んだ少女の手を取って、娘よ起きなさい、おっしゃるんですね。その一言で少女はほっぺたに赤みがさし、 目を開き、生き返ってきます。死人を生き返らせるイエス様でした。また、やもめの一人息子を生き返らせます。何か事故で亡くなったんでしょうか。まだ青年でした。母一人、子一人、やもめの一人息子でした。長く母親がそこにおります。でもイエス様はね、もう泣かなくてもいい。そうおっしゃったかと思うと、その棺に手をつけてね、蓋を開けなさい。横たわった、冷たくなったその青年に向かってね、青年よ、起きなさい。一言するんですね。そうすると、この青年がむっくりと起き上がって、目を開いて、ここは、どこ、覗き込んでいるイエス様の顔を見て、どなたですかね。そんな感じですね。彼は控えます。それから極めつけはラザロです。イエス様にとっては友人の一人でした。ベテニア村のあのラザロが病気で今危篤状態だと聞いてね、イエス様はそこに行くんですけども、わざとグズグズなさるんですよ。変ですね。到着した時にはもうね、4日過ぎてました。お葬式が済んで4日目。案内させるので、マリアが墓に連れて行くと、イエス様は墓の蓋を開けなさい。イエス様もう臭くなっております。もう4日も経ってますから、いいから開けなさい。そしてそのぽっかり開いた墓の穴向かって、ね、ラザロよ、出てきなさい。こう一括するんですね。するとどうでしょう。よろよろよろと何か向こう側に白い布でくるまれたものが動いてきたかと思うと、墓の入り口に出てきてね、布を解いてあげなさい。はあ、解いてあげると、そこから、ああ、姉さん、あ、妹、あ、イエス様。ね、驚きの声。そうです、彼は生き返るんですね。すごいですね。死んだ人間がこのイエス様の声に触れると生き返る。まあそのような記事が一つ二つ三つと出てくるんですよ、ね、どれもこれも嘘みたいな本当の話。そしてイエス様は、今度はイエス様ご自身の番です。私は悪者の手にかかって十字架にかけられる。だが、三日目に蘇ってくる。そうおっしゃったんですね。弟子たちは、まさかと思ってましたけども、その通りになるわけですよ。あれは、本当に不思議な出来事ですけれども、三日目、墓は空っぽになります。そんなこととは知らない、女弟子たちは、ああ、忙しいお葬式で毒に匂い油を塗って差し上げることができなかった。今からでも塗って差し上げましょうね。と言って、二人の女弟子が墓に来るわけですけども、来てみたらば、ゴロンと、まず地震が起きて、墓の蓋が転げる。そして中を覗き込むと、なんと、布があるだけ。わあ大変。男の弟子たちを呼んでくる。男の弟子たちも中に入ってみると、中にあったのはイエス様の体をぐるぐる巻きにした晒しの布がふわっと中身が蒸発してしまって、布だけが潰れた格好で、ね、あるわけです。どうしたのかしら。恐れることはない。天使が現れてイエス様が復活されたと告げます。この一連の出来事を根底に復活はあるんだ、本当に実例がある。そしてイエス様は前もってそのことを知っておられて、悪者の手にかかって私は殺されるが三日目に復活するって、そうおっしゃっていたことを思い出すのです。そしてこのイエス様は弟子たちに現れますよね。 その声、懐かしいあのイエス様のいつもの声でした。いつものイエス様の懐かしいお顔でした。背格好も、そして手を握ってくれたその手のぬくもりも、あのイエス様です。しかしまたユニークな復活体でしたね、この体。どんなところかって、弟子たちは自分たちもあの悪い連中に捕まって同じ目に遭わされたら大変だと言って逃げ隠れして部屋にこもってたんですね。ドアを閉めてロックしてたんですね。ところがそこにイエス様が来るわけですけども、ここにいらっしゃる皆さんよくご存知ですね。どんなふうにして来られたか。ドア閉めたまんまスーッと突き抜けて中に入ってこられた。透明人間じゃありませんし、どうしてそんなこと分かりません。異次元の体を持っていらっしゃるんですね。そしてこのイエス様はさらに最後に弟子たちを集めて最後の命令をなさって、それから出よ、まあ、さらばじゃないですけどもね、そこから天に帰られるわけですよ。その時にみるみるみるみるイエス様、あ、足が浮いてそのままどんどんどんどん高く高く、イエス様、弟子たちが見送るうちにイエス様はね、うん、別に背中にあのロケットを担いでてそれを噴射したわけじゃないですよ。なしにもうそのままの格好でもって、いや、さらばだ、祝福の手を挙げてね、天に昇っていかれたんですね。この歴史的な事実、これをバックにしてね、私たちはそろそろ素直に信じた方がいいんです。はあ、イエス・キリストってそういう存在だったのか、誠に異次元の世界からこの世界に降りてきてくださった方、この方がそこにまたお帰りになったんだ。そしてこの方が、私はまた来るから、私のおるところにあなた方おらせよ、死んでその体を、その魂をっていうだけじゃない、その体も含めてその全体のあなたを私のそばに迎えたい。私の父の家には住まいがたくさんある、もしなかったらはないと言っておいたはずだ。あるのだ、行って準備が完了したらばまた迎えに来る。私のおるところにあなた方にもおってほしいのだってね、弟子たちにおっしゃるんですよ。そして今日同じように私たちにもね、おっしゃってると思います。それが根拠です。私たちもやがての日に、そう、イエス様が再臨なさる日が来た時にね、これが起こるというんですけど、皆さん割引なしに信じられますか、信じられますか。うなずく頭がいっぱいあって嬉しいです。ああ、よかった、うん、でもね、いや、正直ね、そこまではもう一つですという、そういう方もいらっしゃるかと思います。いらっしゃっていいと思います。でもね、少しずつこの言葉を繰り返し読むうちに、そうなのか、そうなのか、もしもそうならば、やっぱりその通り、信じる力をください、イエス様って祈った方がいいんじゃないですか。さあ、そして最後です。では私たちはいかに生きるべきか、いかに生きるべきか。はじめにお話したあの小学校の校長先生の言葉、どんな暗い夜にも必ず朝が来ます。この歴史の21世紀のこの私たちの世界において、周りを見るところことごとく行き詰まり、本当に出口が見えない、あちらでもこちらでもリーダーたちが張り合っていがみ合って、自国第一主義といいましょうか、自分たちが第一、 そういう険悪なムードがどうしても拭いきれない。人間が英知を寄せ合って理想的なユートピア、理想社会を実現するだろうと、私の若い頃はそういう声を聞いてましたけれども、でも重なる世界戦争、さまざまなこの責任のなすり合いない見ながら、人類はこれほど愚かなんだ、自分も含めて人間の手には負えないのだ、やっぱり作り主を仰がなきゃいけない。もしもこの世界に作り主がおるならば、そして聖書はおるよ、それが私だよって言うわけですけども、天のお父様、また御子イエス様、救い主、このお方に私たちは目を向けて、じっと目と目を合わせてこの方に触れていただくことが必要ではないですか。私たちに今一番必要なのは、大統領でも第一書記でもない、国家主席でも総理でも天皇でも国王でも教皇でもない、王の王、主の主なるイエス様です。諸王、諸々の王たちの上に立つ王、キング・オブ・キングス、暗く閉ざされたこの歴史の向こうに、明星として輝き昇るお方、輝く明けの明星、イエス・キリスト。私は輝く明けの明星だとおっしゃるこのイエスさん、全人類が行き詰まる今、私は輝く明けの星だよ、 Bright Morning Star と英語では言いますけども、そのイエス様の宣言を素直に感謝して受け取るべきでありませんか。この聖書の最後のページに記されている二つの祈りを指針として、まず第一は、アーメン、主イエスよ来てください。あなたの胸にも今この祈りがありますか。アーメン、主イエス様、やっぱりあなたです、あなたが来てくださるのが最善です、いやそれ以外にはありません、どうぞよろしければ、私がこの世に生きている間に来てくれたらもっと嬉しいです。アーメン、主イエスを来てください。そしてもう一つの祈りがここに書いてありますね、最後の行21節、主イエスの恵みがすべてのものとともにあるように、アーメン。これはこれを記録したヨハネの祈りでしょう。主イエスの恵みがすべてのものとともにあるように、あなたの胸の中にもこの祈りが今ありますか。恵み、主イエスの恵み、恵みとは何か、十字架に現れた一方的な愛と慈しみです。そこまでして罪人の私を救おうとなさった、そこまでして根っからの罪人なる皆さんを救おうとなさったお方、このお方の愛と慈しみ、それを恵みと言います。主イエス様の恵みがどうかすべてのものの上にあるように、そのすべてのものの中に皆さんも私も自分の愛する者の名前を入れるのです。家族でしょうか、親類でしょうか、親友でしょうか、近所の仲良しさんでしょうか、その中でイエス様の恵みを味わい知った方は何人いらっしゃいますか。何人かでもおるならば感謝です、ありがたいです。でもまだの方がなお大勢いらっしゃるんじゃないでしょうか。私にもおります。 イエス様に出会ってほしい。イエス様をもっと紹介したい。どんなふうにして紹介しようかな。自分なりに考えてあることをやっています。例えばこの天のふるさとという小さなパンフレットを何年か前に書きましたけども、小学校時代の同窓会が東京であって何回か参加しましたけども、みんなに配りました。この中に私の証があります。そしてイエス様のお言葉が。皆さんはそれぞれに自分にとって最も手頃な伝道の小道具があると思います。それを活用しましょう。その他どんなふうにしたらば、イエス様の恵みが全てのものにあるようにというこの言葉の実現に近づくことができるでしょうか。主よ教えてください。教えをこいってこうて、そして歩んでいきたいと思います。そう、どんな暗い夜にも必ず朝が来ます。イエス様がもたらす朝です。私たちも笑顔で上を向いて前に向かっていきたいと思います。では皆さんお祈りしましょうね。どうぞお立ちください。立てる方は、無理な方は座ったままで。救い主のイエス様、感謝します。本当に感謝します。一言でなく本当に自分もそうでした。私第一主義であったと思います。人を傷つけてしまいました。ああ主よ、こんな罪人を救うために来てくださってありがとうございます。一人の人間となってくださり、そしてこの罪を全部引き受けて、その処罰は私にと、私が引き受けると、あなたは背負って全部あの十字架で受けてくださいました。感謝します。ありがとうと受け止めたときに、あなたは許してくださいました。そればかりか、天地の造り主をお父様と仰ぐその子供にしてくださいました。ありがとうございます。おお、あなたの子として歩ませていただいてきたこれまでの年月のお恵みの数々を感謝します。あと何年地上で生きるか分かりません。いや、その前にもしかしたらあなたの再臨の時の方が先に来るかも分かりません。その時には嬉しい復活、新しい体に変えられるというその奇跡を味わわせていただけますから。そうでなくて死ぬとしても、それは構いません。死んで後にあなたはこの体を栄光の体に変えてくださる、それを体験するのも、それもまた素晴らしいことですから。主よ、ここに集われた一人一人を祝福ください。事情あって今日来れなかった方々も同じように祝福ください。イエス様のお名前によって一言祈ります。アーメン。